こんにちは、町中読書会の庄司でございます。2024年、7月19日金曜日午後2時59分になりました。今回も私が書いたブログの紹介をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。最後までお聞きください。今回はですね、言葉が生まれるの、パート1、1回目ですね、読むことの周辺をめぐってと題したブログを書きました。そのイントロダクションからまず読んでいきたいと思います。それでは参ります。私たちは毎日言葉を使って生きています。しかしそれは同時に言葉によって生きている、あるいは生かされているということでもあると私は考えています。これから私はブログとそれに続く文学フリマで販売される小冊子のための文章として、そのことを考えていきたいと思います。朝起きてスマートスピーカーにバッハをかけてと指示を出す。支払いを済ませたコンビニでお礼を言う。知人と意見を交わしたり仲違いをする。いずれも言葉を介して行われるコミュニケーションの一種です。この場合ですと、コミュニケーションにはそれに先立っての目的というものがあり、言葉はそのためのツールとして使っているものと思われています。とはいえ、その一方では、言葉が私を耕すように作用することもある。気づかなかった感情や未知だった考えに思いたり、私が深まっていく、こういった局面では言葉に生かされているということさえあると言ってよいのだと私は思っています。これから先しばらくの間、私と言葉、あるいは世界と言葉ということについて、1、読む、2、聞く、3、話す、4、書くといった各場面を通じて考えていこうと思います。ただし、今言いました1から4の数字については、便宜的に割り振ったものでありまして、優先順ではないということをお断りしておきたいと思います。そこでまずこの、原稿では読むことについて考えていきます。読むを通したときに、私には、あるいは私と世界の間には何が起きているのかについて少しでも見えてくれば、この原稿は成功だと考えております。しばらくの間お付き合いくださいますようお願いいたします。今日では読むとは読書という局面に集約的に現れていますが、ここで考えたいのは、いわゆる読書論とか読書術ということではありません。まず、ここでは読書イコール読むとは、何々と似ているという補助線を引いて考えてみることにいたします。何々に代入されるものは、まずは食べることということ。もう一つには、息をするということです。この2つです。これらを手がかりとしてまず、考えていきたいと思います。それでは次に、1、読むことと食べることという項目を立てて、論じました。お聞きください。参ります。読むこととは、例えば食事をすることとよく似ていると思われます。もちろん違っているところも多くある。例えば本をたくさん早く読むということを自慢する人は多いし、それらが良いこととされることは一般的であると思われます。しかしながら、おにぎりをたくさん早く食べるということは、そのことを目的としたバラエティ番組 でもなければ、全く自慢にはなりません。むしろ、食べるにおいて尊ばれるのは、必要な量を必要なタイミングで美味しくバランスよく食べること。このことを読むに置き換えてみると、より良き読みというものはどんなものであるかを考えるヒントになるのではないかとも考えます。ここでは美味しく読むということは、確かに読むということに通じるのではないかとして、提案しておきたいと思います。美味しく読むことを考えてみると、例えば誰と食事をするのがいいのかを考えることでもヒントになりうると思います。また食事が美味しければ、その後で美味しかったですよと誰かに伝えることもまた深く味わうことに通じていきます。この点において、 読むことは話すということに佳境をしていく、橋を架けていくという点を指摘しておきたいと思います。さて、読むについて、食べるということを補助線として考えた場合、重要なことはさらに見えて、いきます。それは、読むも食べるも自分もの外にある世界を自分の内部に取り込んでいくという共通点があるということです。単に取り込むだけではなくて、自分を変えていく、組み替えていくという点に共通項を見出すことができます。それを認めるのであれば、読むとは意識の、表層だけで行われることなのではなくて、より深く心とか命といった次元に関わり、発していることなのだと思います。読むということは、情報や知識を摂取するのみならず、自分を作り変え、そのことで世界と私との関係性をその都度編み替えていこうとする生き営みに通じているということは、私、つまり、筆者である庄司にとっては重要な気づきでありました。以上が1です。次に2、読むことと息をすることということについてお話を続けてまいります。さて、読むについては、食べると、と共通性があると気がつくと考えが含まれるということを見てまいりました。元より論じ尽くしたとは思いませんが、ここからは呼吸との類推を通じて読むについて考えていきたいと思います。読むとは、息を吸って吐くの数に相当しています。実のところ、息は吸い続けることはできないと同じで、読むということだけを続けることはできません。どこかの時点で吐くに転じることが必要です。では吸うことがいつまでも続かないのであれば、吐くに対応する行いというのは何でしょうか。ここでは覚がそれに相当するのだと、述べておきたいと思います。胸いっぱいに息を吸い込んだら、今度は吐くことが必要になります。自分の中に、表現されるということを待っているものがあるはずだということです。あるいはまた、ある一時期に本が読めなくなる理由として、書くとか話すということを待っている言葉があるからなのかもしれません。そう考えると、本が読めるようになることを待つことも可能になるかもしれませんね。今回は読むことの周辺をめぐってあれこれと考えてみました。これからの数回で、読む、書く、聞く、話すが相互に関連しつつ深め合うことはできるし、それは楽しいということが書ければいいと思っております。お聞きくださいましてありがとうございました。それではまたよろしくお願いいたします。以上です。ご清聴ありがとうございました。失礼いたします。